はい、皆さんこんばんは。野木らひラジオの時間です。はい、鳥かご放送と出させていただいてもらってます、美咲と言います。
美咲さん、ありがとうございます。
3日目は野木らひさんがお話ししたいと思います。前回はギノさんが派手に立ち回ったようですが、野木らひさんはいつもこの調子です。3日目は帰る日なので、時間を有効に使うため早めにチェックアウトしました。3日目本来は増上寺に行くつもりだったのですが、
ザザザザージ
ー、うるさいですよ木野さん。初日の昼間にと2日目の夜に2回も分けて行ってしまいましたので、もう用事はありません。昨晩の総帥さんの集まりで T シャツを買ってくれたスカイ人さんに、バッグは見ないのですかと聞かれ、おバッグ屋に行こうと思いました。いいですね iPad。 即座に iPad で検索し、石井スポーツ店を発見。神田本店に行ってみよう。片道 800m、 まあ行けるだろう。今は9時半、開店は11時、今からだとちょうどいいな。でチェックアウト。
雨普通に降ってるし。
折りたたみ傘持ってきてよかったです。このまま雨がひどくなるかもしれないということを考えたら、石井スポーツは諦めた方が良さそうです。そういえばスカイ人さんはミリタリーバッグといえば御徒町かなと言っていました。御徒町御徒町御徒町御徒町に行ってみよう。御徒町ってなんだか言いにくいですね。バッグを浜松駅の入り口近くのロッカーに預けました。電車の中で iPad を見ました。中田商店とファーストがあります。ファーストはエアガンのお店です。ミリタリー系のバッグもいっぱいあるでしょう。ミリタリーグッズといえば、払い下げといえば中田商店。ファーストは11時からです。これは先に秋葉原に寄ってフィギュアでも見せた方がいいのかな。でも御徒町行きの切符買ったしな。とりあえず店の場所を把握しとくんで御徒町に行くのも悪くないよな。でも駅から近いからすぐ見つかるだろうなと、あれこれ悩んでいるうちに御徒町に着きました。あっさりファースト発見。空いてない、当然です。11時からですから。中田商店はあります。1時間中田商店で粘れるかな。中田商店行ってみよう。開いてませんでした。 iPad で見ると休業日でした。何をやってるんだ俺は。でも中田商店は近くにもう1店舗あります。そっちに行ってみましょう。ありました。魂を揺さぶるバッグがなかったのだけは残念です。確かに本物のブランドとかいっぱいありました。本物のミリタリーバッグってあまり防水が考えてられてなかったりとか、なんていうかね、スナップみたいな、フックみたいな、クリップみたいなやつを引っ掛けるベルトが大量についてるんですよ。実際ね、マガジンポーチとか手榴弾とか引っ掛けないといけませんから。でもそれ単が実用的に用はないんですよね。私が今回欲しいのはウエストポーチなんだけど、ちゃんと太ももに固定できるベルトがついていること。いわばレッグホルスターとかレッグマガジンポーチのようなものですね。 P90 はマガジンがやたら長いので、腰につけとくとかには不便ですから、レッグポーチにするのが一般的ですね。まあ中田商店はビビッとくるものが残念がなく、1時間潰せるわけもなく、まだまだファーストは開くわけもなく、しょうがないのでどうしよう。あなたならどうする。秋葉原に行きました。秋葉原は隣の駅です。秋葉原に着きました。 何を見よう、何も考えていなかった。でも大阪にいた時もそうですが、今回もガンダムのフィギュアを探そうと思いました。足の裏に磁石が埋め込まれていてフル稼働するフィギュアも探しています。今のところゼータガンダム、百式、マーク2、この3体だけ持っています。ガンキャノンとジオーも過去に持っていましたが、人にあげました。この状態で何が欲しいかとなると、やっぱりマーク2ガンダムはティタンズカラーが欲しいですね。もしニューガンダムとかファーストガンダムがあったらそれも欲しいな。なかなか見つかりません。足の裏に磁石が埋め込まれているのでまっすぐ立たせることができるんですよね。それでいてフル関節動きます。ゼータガンダム変形までします。確かこれ300円とか400円の触眼の類だったと思います。それがなかなかレアなのか売っていない。秋葉ならあるかもしれません。ガンダムフィギュアがあるお店に行ってみましたと、その前にララーを見つけました。私の同志になれ、ララーも喜ぶ。お台場にもガンダムカフェがあったのです。ハンケチーフを買いました。フィギュアショップあちこち行きました。でもお目当てのフィギュアはありませんでした。秋葉の駅の構内に電気街店はあちらという感じに矢印があったのですが、秋葉っていつからオタクの聖地になったのでしょうか。電気街店も確かにあるにはあるし、いっぱいあるんだけど、それと同時にフィギュアショップもたくさんあります。 AKB 劇場も見ました。そういえば AKB のお店というか建物のところで300円の弁当を売っていました。これは弁当を貯めながら AKB を見るのでしょうか、幕の内弁当という意味なんでしょうか。そんなわけはありませんね。そうこうしているうちに11時が来ました。御徒町に行こう。御徒町に行きました。御徒町、御徒町、御徒町、ファーストに行きました。2階と3階がファーストになってました。多分思いのほかそんなに広くありませんでしたが、何でも何周年か記念かで安売りをしていて、フルフェイスの丸いのゴーグルが1万円のところを7000円で売っていました。30分悩みました。30分を無駄に過ごしました。なぜならば買わなかったからです。待てよ、体調の悪い隊長さんはこれの中国製を持っているな。確か安かったと言っていいな。店の外に出て iPad でググってみよう。4000円でした。送料込みでも5000円です。安い。こんなでかくて邪魔くさいものを東京から持って帰るぐらいなら通販で4000円のやつを買った方がいいじゃないか。でも手ぶらで何も買わないわけにはいかない。ということでバッテリーを買いました。バッテリーは消耗品です。必ずいつか買える時がやってきます。でも地元のお店は定価売りです。ネット通販は安いけど送料で意味がありません。ということでバッテリー買いました。それに山本さんがうちにやってきた時に山本さんにエアガン貸してあげるのにバッテリーがなかったら意味がありませんからね。ゴーグルはすでに家に3つあるんです。3つもあるのに丸いのゴーグルを買おうかどうしようか悩むと一体何事だと思いかもしれませんが、丸いのゴーグルはですね、ほうづけができるんですよ。ほうづけ、ほうづきではありません。ですね、ライフルを構えるポーズを思い出してください。あの時に銃のストックですね、脇に固定する部分、あっこにほっぺたをくっつけるんです。そうするとスコープが照準器を覗くことができるんですが、顔に BB 弾が当たるわけにいかないのでゴーグルをしてるんですね。ゴーグルが硬いとこの頬付けができないんですよ。覗けないんです。丸いのゴーグルは柔らかいので頬付けができるんです。なのでそれのだけのために丸いのゴーグルを買おうかどうしようか悩んで、結局30分買わずに30分を無駄に過ごしたんですよ。でね、ここもお目当てのバッグありませんでした。ただネットで見ていたあの縦長のスクエアタイプのボディバッグを見たんです。これ確かコールオブデューティーモダンフォーエア2で武器を交換するパークがあるんですが、その時に出てくるバッグと同じ形をしていたような気がします。ですが 縦に長い立方体の箱のようなやつなのに入り口が上にしかないんですよ。それで仕切り板がついてるんですよ。一体そこのものをどうやって取るんでしょうか。他に開ける部分がなかったように思います。うん、バッグない、どうしよう。今13時、15時には空港に着かないといけない、14時半にはモノレールに乗らないといけない。雨が止んだとしても石井スポーツはギリギリ、逆に雨が強くなってしまえば余計まずい。あと1時間半、この空白をどう過ごそう。愛媛にいた時は腕時計屋さんに行く予定でした。東京行きに備えてドンキホーテで腕時計を買ったのですが、愛媛にもドンキホーテあるんだぞ、しかも歩いて行けるんだぞ、で腕時計買ったんですよ。暗闇でも文字盤が見えるようにライトがついているのですが、見えない。ライトついてるけど見えない。そもそもこのライト文字盤を照らしていない、意味がない。替えのベルトはついてるのにライトは文字盤を照らしてくれない。まあ1000円の腕時計ですから、気に入っていれば7000円ぐらいまでなら出そうと思いました。腕時計は通販では買いたくありません。バッグと同じです。実際に僕はペタンコの腕時計がいいので、実際に厚みをこの目で確認して大きさとかを確認して、あんまりごつい G-SHOCK みたいなゴテゴテしたものはあんまり好きじゃないんで、なるべくペタンコの方がいいんですよ。ペタンクで秋葉原にも腕時計屋があるはずなのでググってみました。ヨドバシ秋葉に腕時計があるということが分かりました。ヨドバシ秋葉に行ってみました。それにしても今回の旅のキーワードは2、数字の2だと思います。増上寺に2回行きました。
ウケチマチウケチマチ
に2回行きました。秋葉原秋葉原、秋葉原って最後のラを伸ばすんですね。にも2回行きました。ガンダムカフェにも2店舗行きました。お台場に2回行きました。野木良 T シャツ2着売りました。残念ながらホテルの部屋番号は2は入っておりませんが、とにかく2尽くしでした。二次会にも行きましたしね。でヨドバシ秋葉行きました。すごいすごいとしか言いようがないのです。棒読みの野木良さんがこの感情を込めて喋ってしまうぐらいにすごいんです。関東圏に住んでる皆さん、ヨドバシの物量が普通だと思ってる皆さん、愛媛は全店舗集めても各商品ヨドバシの物量にはかないません。なんなんだこれは。バックバックバックバックバックバックバックバック、三脚三脚三脚三脚三脚三脚三脚、レンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズレンズ、フィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター、iPad ケースケースケースケースケースケースケースケース、iPhone ケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケース、腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計腕時計、シグマの DP カメラがありました。生で見ました。鳥かご放送でカメラの話を語っておきながら、なんとシグマのカメラは生で見たことがなかった。愛媛には売ってないんです。それが置いてました。実物でかい。これはコンデジではない。まあセンサーでかいからコンデジではないんだけど、でも見た目はコンデジのはずなのに、でもコンデジのわずかに明らかにでかい。しかも単焦点だし、こんなもん売れるか。金持ちの道楽でしか買えねえぞ。しかもオリンパスのレンズまで売っている。10ミリから50ミリまでの俺が欲しいレンズ売っている。しかし10万円だ。愛媛にはどこにも現物置いてなかった。いかん、目が回る。究極のバッグを求めてさまよう私がバッグの渦に飲まれてしまう。ああどれを見ればいいんだ、どこをさまよえばいいんだ。90分で全てのバッグをチェックできるのか。いいな、できない、できない、できない、できない、できない、できない、できない。俺はウケチメチウケチマチと秋葉原秋葉原の無限ループにはまって無駄に時間を過ごしてしまったようだ。さっさとヨドバシ秋葉の存在に気づいておれば いや、こんな風に後悔してる暇はないんだ。後悔はしないが、バックの海の後悔に出ようではないか。さあ、頬を張るんだ。秋葉の風が私を究極のバック島へと誘ってくれる。さあ出航だ。どうした？風がない、船は進まない。どういうことだ？ここに私の求めるバックはないというのか？確かにこの物量は半端ない。しかしよく見ると愛媛でも見かけるような普通のバックのタイプ違いばかりが目立つ。私の探しているのはウエストバックにもなりショルダーバックにもなるタイプだ。今まさに私はそのバックを持っている。モンベルのウエストポーチ M だ。しかしこれはウエストバック形状にすると太ももにバックが立ってプラプラ揺れる。バック本体と太ももを固定できればいいのだ。ミリタリーの世界にはホルスターというものがあって、それがこれに近い。ミリタリー系のバックにもある。しかしデザインがこだわりすぎて何も入らない。ちゃんと荷物が入るのがいいのだ。そんな私の求めるバックは残念ながらここにはないようだ。どっと疲れが出てきた。腕時計を見ても印象に残らない。バック探しの船は海を泳いでくれなかったが、疲労で私の目は泳いでしまっている。ヨドバシの海を私の目が泳いでいる。もうダメだ、限界だ。帰ろう。時間は余っているが帰ろう。羽田空港でパステルのプリンを食べよう。さようなら秋葉原、さようなら東京、さようなら物量の渦。羽田空港ではパステルのプリンを食べ、空弁売上1位のサバ寿司を食べた。サバラジオのサバ寿司、寿司マリーナではないサバ寿司だ。まずかった。これのどこが1位なのか私にはわからない。窓の外では離陸待ちの飛行機が並んでいる。順番待ちってあるのか。愛媛ではせいぜい同時に止まってる旅客機って3機だぞ。羽田なんだこれ、順番待ちだけで4機いるよ。愛媛の次元を超えてるぜ。羽田空港そもそも広い。そして今回の旅ではフリーペーパーを持って帰るという使命も帯びていた。会社ではフリーペーパーというのはデザインの仕様として随分と役に立つ。観光パンフレットもしかりだ。社員はあちこちに観光とかドライブとか行くたびにフリーペーパーや観光パンフレットを持って帰るという掟がある。私は東京に行き、社員のみんなに配るガンダムのお菓子を買って、なおかつフリーペーパーも集めていたが、しかしなんだ、東京に観光パンフレットってないね。そもそも黙ってても世界中から観光客が来るんだ。観光パンフいらないよね。観光パンフで語れないよね。語り尽くせないよね。ルルブとかいるよね。でもルルブ持ってる人いないよね。地図広げてる人もいないよね。道聞いてる人もいないよね。スマホだよね。海外から来た人みんなスマホだよ。スマホ一個で東京観光全部わかるんだよ。じゃあ愛媛のような田舎には観光パンフレットが至るところにある。なんで？スマホの普及率が低いからじゃないのかな。やっぱり50代以上となるとスマホの普及率は圧倒的に低い。うん。だから至る所に観光パンフレットがあるんだ。東京にはどちらかというとフリーペーパーが多かった。情報だ。 ショップの情報を載せてるフリーペーパーがいっぱいあった。お目当ての観光パンフレットは一つもなかった。東北の方の地方の観光パンフレットは浜松で見た。あ、そういえばね、浜松で思い出したよ。浜松のホテルから浜松に向かって行った時の入り口にコインロッカーにバッグを預けたのだが、いざ秋葉から浜松に戻ってみるとコインロッカーの場所とは全然違うところに立ってしまった。あれ？ここ違うよね。全然違う場所に出たよね。どうやったらコインロッカーのあるところに行けるんだ。一旦外に出よう。土砂降りの中外に出た。あれ？なんとなく見覚えがあるこっちだっけな。ぐるぐる回ってやっとロッカーを見つけた。そこで得た教訓だ。バッグを預けて街に出るならば、次の行動を起こす場所に預けよう。つまりだ、帰ってきた時、浜松に帰ってきた時、次の目的行動といえば東京モノレールだ。東京モノレールには絶対乗るんだ。東京モノレール乗り場の入り口、改札口は一つだ。だったら、いや、一つもっとあるのか知らない、勝手に決め行っちゃった。一つじゃないかもしれない。でも羽田じゃなくて浜松から降りて東京モノレールの改札口に向かった場合、大概一本道だよね。道決まってるよね。その先のコインロッカーに預けておけばいいんだよ。待てよ、浜松から乗るときと浜松から降りるとこでは場所違うよね。浜松から降りたと想定してコインロッカーまでたどり着けるのか。わかんない、もうわかんない、わかんない、東京わかんない、とにかくわかんない。わかんないまま愛媛に帰ってきた。天気が悪く、行きも帰りも窓際の席に座ったのに何も見えなかった。雲しか見えなかった。ところでだ、東京から松山の帰りの飛行機だけど、乗車と言わないのか。飛行機だから乗機率 30% だよ。ガラガラ。まあ、9月1日だからかもしれないけど、ガラガラだよ。松山何もないからね。東京行って一番思ったことは、海外の観光客の皆さんはなんで愛媛に来るの？東京でいいじゃん。東京の方が緑多いし、観光資源とかお寺とかもいっぱいあるのに、なんで愛媛に来るん？ははーん、あれだね、もう東京100回も行ったから飽きたし、東京飽きたし、愛媛行ってみる？愛媛田舎、愛媛の海、島がいっぱい、アイランドアイランドアイランド、東京にはアイランドがない。埋め立ての島いっぱいあるけど本物の島がない。愛媛は島並海道ってのがある。飛行機から海を見てみよう。島がいっぱい、島、あんな島、こんな島。鉄腕ダッシュ、あれの島もあるらしい。猫島もある、あるある、島を見に来たのかな皆さんは。でも島といえば長崎という意見も東京で聞いたんだ。長崎の方が規模大きいよね。愛媛田舎、俺の町。